皆さんこんにちは。この番組入り物通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
エピソード178、9月も末の回になりましたけれども、何ですか？前回はなんかふわっとしたお話をオープニングでしてたような気がしますけれども、
ふわっとした、いつも通りですね。
あれやってたじゃないですか、はじめちゃんとね。
ああやりましたね、
座談会的なやつを。
座談会？座談だったのかな。
いや、わかんないですけど、僕もね、そのやりますって、いや、やりましたっていう手で言ってましたけど、あの時はまだやってなかったんで。まあその編集者の集いみたいなのをね、やりまして。
どうだったんですか？
いやいや、楽しかったですよ。やっぱり、庭さんのことを佐島さんはいじるんだなっていう感じはしたし。
開口一番それかよ。
いやいや。やっぱ仲いいんだな、あの二人と思って。
まあ逆にあのメンツだったら、まあ、手前のフィールドって佐島さんからしたら庭さんしかいなかったんじゃないのって思うけど。
まあね、そうだね、確かに。でもなんかこう、漫画760さんのそういう編集の話聞くの、個人的には初めてだったし、田島さんとお話するのもね、初めてだったんで、なかなか面白い回だったかな。まあ、なんでしょう。時間もね、そこまで朝6時までやることなく。
ええ。やりかねんから怖いんだろうな。
適切な時間って言ったらいいのかあれですけど、1時とか2時ぐらいね、そこら辺で終わりましたし。なんとなく良かったのかな、というふうに思いましたけどね。
いいんじゃないですか。
小江さんも、ね、私も、コメントはしませんでしたけど、リアルタイムで聞いていましたけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、そちらは特に語ることもなく。
語ることないんかい。
はじめちゃんごめんねーっていうぐらいのね。そのぐらいの感想しかございませんね。
いやいや、なんかいろんな企画のね、話をされてましたけど、それはそれで、多分、アーカイブがそれぞれ残ってるかと思いますんで。気になる方はぜひ聞いていただきたいなというふうに思いますけどね。まあそんなわけで今日は、オムニバスハヤツお便り会でございます。
はーい。
まあ早速ね、いただいているお便り、1つ目から読ませていただきたいと思いますけれども。
はいはい。
1つ目はですね、エピソード162、乳酸菌のエピソードを聞いてということでメールでいただいております。どうもこんにちは、かなめです。
どうもです。
これが読まれる頃にはもう夏も終わりでしょうか。
そうだね、終わったね、すっかりね。
すごいですね。
秋だな。
ヤクルト Y1000 の増産は追いついているでしょうか。
どうなの実際、まだ追いついてないのかな。
あ、でもちらほら見るようになってきたよ。でも、
あ、そうなの。こっちもともとちらほら見るからなんともわかんねえや。
あ、そうなのね。コンビニ、東京でもね、コンビニでちらほらなんか見かけるようになりましたね。
そうなのか。
さて、かくいう私は中勤夜勤入り混じった仕事をしているせいもあって、これまで様々な睡眠改善を試してきました。
ほうほうほう。
食事や入浴についてはもちろんのこと、耳栓やアイマスクを買い漁ったり、癒しを求めて ASMR に飲み込んだりしていました。それらでもそれなりの効果を実感していましたが、昨年末から飲み始めたヤクルト1000、Y1000 はこれまで試した中で一番効いているように感じます。
へー。
かっこ個人の使用感です。
なんだん。
年度末くらいまでは、まだスーパーやコンビニをはしごすれば売っていましたが、メディアの力というのは怖いもので、この頃はさっぱり手に入りません。これが読まれている頃には、流通量が増えていることを願うばかりですが、どうしても欲しいという人は、ヤクルトレディからの購入をお勧めします。
やっぱそうなんだ。
定期配送はちょっとという人も、営業所などで直接購入することもできるので、調べてみてください。それでは皆様、良質な睡眠で健康的な毎日を。iPhone から送信といただきました。ありがとうございます。
素敵な締め言葉だったな。
いや、うちの番組結構あんのよ、iPhone から送信。あ、そっちじゃない。
良質な睡眠で健康的な毎日を。
あ、そっちね。
どこのキャッチコピーかな。
ねえ、その、キャッチコピー感ありましたけどね。
ま
あでもなんか、一時期、ヤクルトレディからも買えなくなってた時ありましたけどね。
へえ。
もう、売れすぎてちょっと直接お売りできないんですとか。なんか、そのヤクルトの販売店のその拠点に行っても売ってくれないみたいな。
へー。
すごいな。っていうのがあったらしいし、なんか定期配送自体もストップしてますみたいな時期
もあったりしますよね。
そうそう。
うち片田舎なんで毎日セブンで見つけたけんな。あ、今日もあるぐらいの感じで。
睡眠に、あれかな、困ってる人あんまいなかったのかな。
まあ、なんか、各コンビニある程度の流通はきっとあるんでしょ？朝一とか、朝会社行く前にセブン寄ると、今日もな、ぐらいの感じで毎日見てましたね。
でも早朝、早朝っていうか、まあ朝早いと確かに、朝一入荷だと思うので、あったかもしれないですね、そういう意味で言うと。
まあでも、僕は普通のヤクルトが一番好きです。
うん、まあ、あの、標準自分に合ったヤクルトね。
200のがいい。200の。
200のやつね。
200のがいい。
まあまあでも、金目さんもね、Y 線、ヤクルト線、買えるようになってきてればいいですけどね。
そうだな。睡眠改善。されるといいですね。
されるといいですね。
重い布団もおすすめです。過去、一部の人には効果がないようです。あ、逆影響があるみたいです。過去
とじ。あの、そう、あの、悪夢見ろから。結局、今使ってないのよ、重い毛布。
まあ、そらそうだろうな。
うん。ちょっと悪夢見ちゃおうからと思って封印してるんだけど。そろそろもう一回ぐらい、引っ張り出してきて見たら、テストの夢見なくて済むかな。
なんで、ホネさん、そういう精神疾患的なの多いの？なんでなん？
いや、だから性格だと思うよ。なんか他人のことばっかり気にしちゃう性格で、人の目ばっかり気にしてるから、なんかどっかでやっぱりこう、精神的に繊細なんだろうね。自分で言うなよって話だけどね、こんなの。まあ自分でそんな自分が繊細やって言うてるやつ、繊細なわけあるかいみたいなところありますけど。
まあ、ちょっとうん、暴行に関しては繊細なのかもしれないけどね。
暴行に関して繊細とかあるか、それは。まあまあでもなんかあるんですよね。
そういうのね。なるほどね。
まあでも、乳酸菌のお話やってた時にいただいたお便りですね。
そうですね。だいぶ直近の話題な気がしてきましたね。
はい。まあ、6月ですから、これ。ありがとうございます、カナメさん。はい。では、続いてのお便り参りたいと思います。
はーい。
続いては、レッドバンビさんからいただきました。
うんうん。
二度目ましてということで。
出た。二度目まして。よくあるやつ。
よくあるのかな？
よく見ない？二度目まして。
あ、まあまあ、あの、書いていただいて。
共通用語であんのかなっていうからよく見る。
あ、そうね。二度目まして。確かによく聞くかもしれない。番組ではまだ採用されていませんが2回目のお便りです。
そうなのか、残念だったな。
乳酸菌の回を聞きお便りを送ります。
お、出た。
配信直前の小平さんの意味深ツイートの意味が分かりすっきりしました。この子ツイートしてました？
あー、あれでしょ、この乳酸菌の回ってあのホネストが来なかったんでもう休みじゃないかなって言ってた時だからな。
そうだ、乳酸菌飲んで俺寝坊したんだ。寝坊したっていうか、ね、あの寝落ちしちゃった時ね、ね、子供寝かしつけしたら、そのまま寝入っちゃって、うん、もうすいません、翌日にしてくださいっていう。
今週はもう、早つないと思います、みたいなことを僕は言ったんです
よ。そうだ、そうだ。その時だ、思い出した。それの意味ね、そうですね、確かに、うん。毎週配信を楽しみにしておりますが、お二人とも疲れ溜まっていると思います。うん。くれぐれも体調には気をつけてくださいね。
ありがとうございます。
今回の内容の乳酸菌ですが、種類によっては自分の体質に合うもの、合わないもの、かっこ摂取した方がいいもの、あまり良くないものがあるという話を聞いたことがあります。
合わないもの。
自分に合う乳酸菌の調べ方みたいなものもあったような気がします。ただ、私も真偽のほどは確かでないので、話半分でお聞きください。
嘘かもしれない。
はい。ということで、いただきました。
ありがとうございます。
ねえ。そうですか。まあ、乳酸菌もそうね。僕も結局、あの時、ヤクルト400を2本飲んで800や、みたいなこと言ってましたけど。
もう筋肉マンと同じなんか理屈なんだよな。さらに倍のパワーをかけて！
それやってたらさ、
うん。
多分飲みすぎたんだろうね。
はあ、はあ、
お腹壊しましてね。
やられてるよ、乳酸菌に。白高ぶにやられてるよ、お腹が。
いや、これはやるべきではないなと思って、今もう乳酸菌飲んでないですもん。
アホだ。
俺は。
アホすぎる。
俺は乳酸菌にやられる体だった。そうそう。その後日談がありまして。お腹壊した後日談が。
お腹壊した後日談があるの？
お腹壊した後日談っていうか、ちょっとお腹の調子が悪くなって。
はあ、はあ。
これでも、何なんだろう。乳酸菌のせいかもわかんなかったんですよ。なんか、本当に大腸のあたりがなんかずっと違和感があるみたいな。痛くはないんだけどなんか違和感あるなーみたいになってて。 はあ、はあ。ちょっと心配しすぎたんでしょうね。
うん。
あの、大腸カメラやりに行きましたからね。
ええー。まあまあ別にまあね、気になって受けることは悪いことじゃないけどね。
そうそう。たまたま、その会社の e ラーニングのコンテンツでさ。
うん。
大腸がんとか胃がんみたいな話をお医者さんがしてくれる会みたいなのがありまして。
うん。
で、なんかこう、大腸カメラは毎年受ける必要はないけど、
うん。
まあ30代、40代ぐらいになってきたら、3年に1度ぐらいのスパンで一回受けてみて、
うん。
で、その大腸ポリープなんかがあったら、それはポリープの段階で取っておいた方が、対策としてはいいですよ、みたいな話をされてて、
うんうん。
そのインプットもあったから、
うんうん。
受けといた方がいいな、みたいな気持ちになっちゃいましたね。
うん、なるほど。
で、受けに行って、結果、うん、あの、ポリープ一個もないっていう、とても綺麗な大腸でしたという。
素晴らしいじゃない。
だから、やっぱりあの、大腸の違和感はもう乳酸菌以外の何物でもないっていう。
乳酸菌もかわいそうだな、なんか、濡れ衣着せられてな。
濡れ衣じゃないのよ、別に。
せっかくホネストの体のために頑張ったのに。
違う、あの、ね、
違和感だ、違和感だ言うて。
いや、それ、だから。
やってられっかっつって。
完全に俺が悪いのよ。俺が悪いんだけど、人間のこの大腸とかの中には、やっぱり、善玉菌、悪玉菌のバランスって人によってちゃんと保たれてんですね。
うんうん。
で、そこに僕は善玉菌を大量投入したせいで、生態系が崩れたんですよ、その時。それによるちょっとなんか体調の変化だったみたいで。もう飲まなくなったらもう、なくなりましたからね、それは。
そうだね、完全な自爆事故だね。
え、だからあの、その体の持ち主がただのバカだったっていう話なんですけど。まあ皆さんもね、ぜひそういうことがあれば、ちょっとね、気にしていただきたいなというふうに思いますけどね。
うん、うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りです。
はいはい。
プリンさんからいただきました。
プリンさん
5月15日の番組グッズを聞いてということで。
ふんふん。
配信会ですかね。はい。
またステッカーのやつかな。
あの、あれか。僕がやった番組グッズの作り方みたいな回ですかね。
あー、なるほどね。
おそらくお便り送ってないので、はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しくサイレントリスナーとして拝聴しております。
ありがとうございます。
さて、タイトル通り5月15日配信の番組グッズについて聞いているときに、唐突に思い出したのでお便りしてみました。
え、何？
私は断捨離をしており、物が増えるのが嫌なので、グッズは応募も買ってもいません。
うんうんうん。
はい。過去の音源のデータの販売とかあれば購入しようと思います。
うんうんうん。
私は例に漏れず、流行り物というタイトルに惹かれて聞き始め、
うんうんうん。
初めて聞いたのが、299回の黒マグロの回で、
おお。
なんだこの番組は、と思い。次の回は300回の謎解きだったのを覚えています。そこから過去に遡り、最初の方は LINE アットに登録しないとなのかと思ったのが出会いでした。
なるほど、なるほど。
はあはあ、300回はホネストさんの回としたら、クロマグロの回は小平さんの回？聞き続けるうちにイメージが作られ、勝手にこのテーマをやるならホネストさんだなと思っていたので、小平さんの今のイメージと全く結びつかず困惑しております。
はあはあ、
内容は全く覚えていませんが、何を話したのか、なぜこのテーマだったのか、初めて聞いた流行り物通信簿はどんなものだったのか、もしや夢ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。プリンさん、ここで正解を発表しましょう。
はあ、はあ。
クロマグロの回は、
は
あ、私の回です。
そうだね。でも奇数回は小平の回だね。
え、奇数回そうだよね。299回で、小平さん黒マグロやってないもんね。
やってないよ。だから回を間違えてるんだよね、この人はね。
あ、そうだね、多分ね。
多分ね。なんか挟まってんだよ、299。真の299回が多分あるんだよね。
ああ。そう。黒マグロは、プリンさんのおっしゃる通り、ホネストがやってます。
なんだこの番組やって思うね。そりゃそうだよね。いや、おっしゃる通りですわ。
あ、じゃあ黒マグロを取るなーの回でしょ？もう俺まだ鮮明に覚えてるよ、俺。
最高に懐かしいなー。
え、リニューアル前のだって300回、299回ってことでしょ？
もう300回ぐらい前だな。やっべ、やっべ。
そうか。いや、なんでこのテーマにしたかって、その時、なんかクロマグロを取るなっていうデモが流行ってたというか、うん、なんか起きてたんですよ。で、クロマグロ取るなってどういうことやねんって僕は思って、
うん。
それで調べたのがきっかけで、 多分このクロマグロを取るなの回でも言ったと思うんだけど、この話題多分かけらじだよねっていう話をしてると思うんだよ。はやつではないなっていう話をしてるはずだけど、でももう多分はやつのネタがなくてクロマグロをやったような気がする。
まあそうだよ、当時はかけらじも平行で走ってたはずだからな。
そうそうそう、いろんなさ、この話題を持ってこなきゃいけなかった時だから、もう多分もう切り替えがうまくいかなくて、あ、もう流行ってるからもうクロマグロ行っちゃえみたいな。
まあしかもね、300回で謎解きをやってたんだら多分この頃お姉さん謎考えてる時期だもんね。
あ、そうね、そうそう、
確かに。まあネタが渋滞というかね、詰まってる時期なんだろうなということは、なんか状況からはそう思いますけどもな。ただまあ確かにそれを初見として聞いたら、確かになんだこの番組だっていうのは、まあその通りでございますな。ね、
このお便りいただいて、改めて、初見さんに優しくないね、うちの番組は。いや、なんだろうな。
初見に優しい回ってなんだ？
なんかやっぱ雑談配信の方々とかは、多分初見でも入りやすいと思うんですよ。
雑談配信の方々？どういうこと？
要はなんかこうテーマを持ってきてとかじゃなくて、日常のお互いの話をする番組さんとかさ、それこそお笑い系の番組さんとかは、もうトークで成り立たせてる番組さんがいっぱいあるわけじゃないですか。
ああ、はあはあ、そういうことね。
だから、そういう番組さんは、その二人のことを知るっていう意味合いが強い番組だから、どこから聞いてもなんとなくこうスッと入れるような気がするけど、うちの番組ってその当時、二人の背景もそんなに語らない番組だったはずなのよ。なんかお互いの生活がどうだみたいな話もあんまりしてないで、いきなりさ、はい、じゃあ今日の本編はですね、クロマグロを取るなーの回ですみたいな、いきなりやってくるわけでしょ。
まあね、でもおかしいな、それがトポッドキャストで当たる鉄板のコースのはずなんだけどな。余計な雑談をするなってよく聞くんだけどな。おかしいな、いきなり本題、そう、タイトルに書いてる本題がすぐやってこないといけないもんな。離脱率が上がっちゃうもんな。おかしいな。そうね、
まあ、オープニング長かったっていうのもあるだろうけど。
まあ、そう、おっしゃる通りです。当時からオープニングが長いです。
え、でも、クロマグロの回、あれだね、タイトル覚えてるけど、内容全く覚えてません。
うん。僕も覚えてないです。タイトル覚えてる、確かに。クロマグロの回あったなーってのは覚えてる。
俺も、自分でやっておきながら、詳細覚えてるかっていうと覚えてないよ。でもなんか、乱獲しちゃダメだみたいな話だったんでね、確かね。
まあね、社会事情を憂う会当時あったんだよ、何回かの本ですよね。そうそ
う、
この。
そうそう。社会をぶった切ろうとしているホネストがその当時いましたから。まあ今でもあんま変わってないですけど。そうね。なんかこう、お寿司でマグロが出なくなるみたいなさ。なんかそういうような話をしたんだと思うけど。
まあでもな、このプリンさんが思う、うん、とりあえず夢ではなかったと思いますよ。
そうね。
そういう回実在したと思います。
はい。それは間違いないですね。
なんなら299回、微妙なラインだなぁ。YouTube の方も残ってないラインかなぁ。ないのかなぁ。
いや、クロマグロ
を
取るのは。
まあでも別に聞かせたいとも思わないからな。残ってないことを祈る。
いや、っていうか、プリンさんはさ、その当時聞いてたわけでしょ？別にもう一回聞こうとは別に思ってないじゃないの、それは。あの回懐かしいな、もう一回聞きたいなとは別に思ってないでしょ。
真偽を確かめたいなぐらいはあるかと思ってな。でも300回は動画載ってるからな、その付近あるはずなんだよな。
あ、そうか。
あ、300回の謎の回答だが生んだかんだは YouTube に載ってるはずだからな。
今、私が作った過去10年分のタイトルが載っているクリアファイルを確認してるんですけど。
クリアファイルで見るの？あの見づれやつを？
見づれって言うなよ、
これ。だって、めちゃくちゃ見づれじゃねえか。
黒い紙挟まってるから見やすいんだよ。299回は、
はい。
YouTube で前のめりにゲーム実況してますっていう、小平さんの回です。
あー、クリエイターズのやつか。そのあたりで、ほんとそのあたりで YouTube に載せ始めたの。
あ、そうだね。
見れないんだな。
その付近。で、その一個前、298回が、クロマグロを取るなーってどういうことっていう回です。
なるほど。
で、300回が、流行りもん通信簿の、300回記念スペシャルということ。
すごいな、確かに。すごい時期に聞いちゃったな。
ちなみに、301回は、ちょっとだけシンゴジラの話、オバという小江さんの回ですね。
あー、あったねー。シンゴジラの話ね。シンゴジラの話をしないゴジラの話ね。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
懐かしいね、なんかね。
これやってましたよ、これ。
時代を感じるな、シンゴジラの時期か。
この時期からプリンさんは聞いていただいてるってことですね。
なるほど。
あ、303回書いてあります。ハッピーアワーに行ってきたの回があるので。
ハッピーアワー行ったな、懐かしいな。
そうそうそう。その時期だわ。
ハッピーアワー行ったってことは、それなりに頑張ってた時期だよな。500人くらい行ってないと行かなかったもんな、あれな。
ああ、
記憶がおぼろげだな。
まあでも今は、ゲームなんとかの方のね、チャンネルは、ハヤツーの登録人数、優に超えてますから。
ユーニってことまだ超えてないけどね。意外と早つ頑張ってんだよ、あいつ。この時期になって増えんじゃねえよって思いながらな。なんで増えんの、この時期に。
いや、それゲームなんとか効果でしょ
う
よ、それは。
なんでだよって。もう消すぞって思いながら。
早つあるじゃんっていうことでしょ。小平さんがそのゲームなんとかを頑張ってくれてるおかげで、その恩恵をちらほら早つゲームスも受けてるっていうだけ。
増えるな、増えるなって思いながらね。消す消す言うてたのに、もうね。
まあまあ、でもね。ありがとうございます。長らく聞いていただいてね、本当に。
ありがとうございますね。その長い歴史で、だいぶ僕らの話も変わりましたけどもね。
は
い、
本当だね。
よろしくお願いいたしますよ。はい、どうかね。よろしくお願いいたしますよ。
今後ともよろしくお願いします。そして、続いてのお便りです。
うん。
あ、またまたレッドバンビさんからいただきました。
3回目、3度目まして。
件名、ステッカー届きました。
いや、裏切られた。そっちかよ。
裏切ってない、別に。
そっちかよ。
さっきね。あの、二通目のお便りの最後にステッカーくださいっていうので住所書かれてたんですけど、まあ、そこは読まなかったんですけど、それでステッカー送りましての、その、返信のメールですね。はい。
うんうん。
文通やってんじゃないんだから、それ。
本当だよ。
返信のメールっていうわけでもないんだろうけど。本日、ノベルティのステッカーが届きました。
おめでとうございます。
長年のリスナーでありながら番組に貢献せず、ステッカーの催促だけするというぶしつけなお願いにも丁寧に答えていただき、ありがとうございます。
本当だぞ。
そこは、そんなことないですよが正解だよ。
カタカナで、カタカナでそんなことないよですよ。
そんなことないよですからね。うん、そんなことあるのじゃないですよ、ね。
そんなことあるの、
あ、ないよ。
そんなことあるの
ないよ。噂に聞いていたホネソさんの丁寧な文字と一人一人に合わせたメッセージに大変感動しました。
おー、素晴らしい。
そして、ステッカーの切り取りシートにも感動しました。
切ってみたいだな。
積極的にハヤツーの認知拡大に努めていきたいと思います。本当にありがとうございました。
洗脳完了だ。洗脳がされてる。
ありがとうございます、うん。自分で番組を始めたことで、コメントやお便りの嬉しさが本当によくわかるようになりました、
うんうん。
これからは聞いている番組には積極的にコメントやお便りをして番組に関わっていきたいと思います。
そう思ってるのも最初のうちだけだぞ。
言うな言うな、それ。そして、自身の番組もお二人のようにコツコツと積み上げ、長く続く人気番組にできたらいいなと思っております。いや、じゃないでしょ。
ノーコメントでお願いいたします。
仕事に子育てに家事にとお忙しいとは思います。が、体に気をつけて無理はなさらないでください。これからも番組を楽しみにしています。
ありがとうございます。
ちょっといただきました。ありがとうございます。
はい。
バンビさんはね、あの下に PS で書いていただいてますけど、輪になって語ろうという番組をやられてるんですね。
うんうんうん。
バンビさんとカケさん。ね。
いやー、でも番組やるの大変ですよね。
まあね、なんか、人によってはやっぱりこう、コンスタントに毎週出すのが、あ、もう難しいなってなってくる人もいるから。
そりゃそうだ。
うん。
まあ、コメントとかね、お便りとかね、ありがたいんだけどもね。
うん。
よそ様に送ろうっていうの結構大変ですよ。
そうなのよ。
だからこそありがとうと思うんですけどね。
そう。いや、僕がじゃあ他のところにお便り遅れてるかっていうと、ほんと遅れてないからね。
もう僕も、送ってないな。送るときは大体偽名だしな。うん。
あ、まあ、だから、公平としては送らないってことでしょ？
なんかね、公平で送らないのが多いですね。
うん。
誰だか知らない人になって送りますね。
そうね。そっちの方がいいのかなと思うし、なんか、一回、僕、ケリーさんの番組に送ったことあるんですよ。
ケリーさん。
ありがとうの、いつもありがとうの意味も込めて、まあ、一応ここはホネソで送っとこうと思って送ったんですけど。
やっほーケリーさんって。
いや、なんか、ホネソさんのお便り、すごい、ようやく来ましたね、的なこと言われたのよ。
ケリーさんらしいな、なんかな。
おう、なんか、それで、こう、みなずきさんはホネソのことなんか知らないから。
うんうん。
なんか、え？ああ、そんな人いんの？みたいな。いや、この人の番組ね、僕ずっとお便り送ってるんですけど、ようやく一通来ましたわ、みたいなこと言われて。
うんうん。
あ、これは多分ホネス送らない方がいいんだろうなっていうことを思ったっていうね。それ
そうなのかな。別にその受け取り方はいらないと思うけどな。
まあまあまあ、でもね。いろいろ、こう、続けていくの大変な、になる時期もあると思いますけど。ぜひね。せっかくのポッドキャストなんで、楽しみながらやっていただきたいなと思いますけどね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてが、ケリーさんからさ。
どういう引力なのそれも。ホネストは、これ台本あるの、台本あるのお便りの台本。
ないです。ないです、ないです。
え、ないの？
ケリーさんからのお便りです。
それともケリーさんがもう、予兆のようにこう、ここで振られるから今のタイミングで送っとこうみたいな、3ヶ月前のケリーさんが。
だとしたらやっぱりケリーさんはすごいよ。
すげえ。
俺の心の内を読んでるってことだからね。
さすがだな。3枚ぐらい上手だな。
県名、三重県の立ち位置。
あ、三重県の和田来た。
ありがとうございます。
もうやめてくれ。
小江さん、本田さん、こんにちは。
こんにちは。
三重県の話題をしておりました。
しておりました。
我々がね。
して
我々がね。
ケリーさん、怒ってらっしゃいますよ、ひょっとして。確かにまあ今の、これの流れは確かに怒っててもおかしくない
んですけど。あ、そうね。怒っててもいい流れですね。もうそうなるとさっきの俺の話切ろうかなと思ってたけど、切れなくなっちゃうからね、そしたらね。ホネストさんは、三重県は三重県とおっしゃっていましたが。
はいはいはい。
この人は何を言ってるんだろう。
そうだな。
ホネストさんは、三重県ラブなんだな。いつかは三重県に U ターンしてくれれば心強いのに、と思いました。
もうなんか、ケリーさん、親善大使みたいだな、もう。ケリーさんもまた三重県ラブだな。
そうね。さて、僕は、三重県は近畿地方でいいんじゃないかなと思っています。
もう諸説ありすぎだろ
う。うん。そう、ね。
また新しい説出てきた。
三重県は三重県って言った回で、確かに近畿地方という括りは僕言ってなかったんですよね。
はあ、ははあは
い。古代日本では、まあ、こっから、あれですよ。おもれき始まりますんで、皆さんよく聞いておいてください、ね。
おもれきが始まるの難しい。
古代日本では、五鬼、七道、七道ね。五鬼、七道という行政区分を設置しました。
はぁ、はぁ。
五鬼というのは、大和、山瀬、
はぁ、
摂津、
はぁ、
高知、
おぉ、
泉、
おぉ、
の五つの国で、畿内とも言います。
はぁ。
今の大阪府、京都府、奈良県ですね。
あ、そうなんですか。
はい。畿内エリアに接近している地域が、畿内の近くということで、近畿となります。
へー。
近い畿内の畿で、近畿。
へー。これ漢字を見ればわかるけど、聞いてる人大丈夫かな？
そうね。畿内の畿っていうのは、近畿の畿なんですよね。
なんか雰囲気で、想像しといて雰囲気で。なんか分かった、うん、なんか、あ、なるほど、うん、ケリーさん頭いいなって。
バカにしてんだろ、俺。今の兵庫県、滋賀県、和歌山県、三重県にあたります。
はあ、はあ。
ちなみに愛知県、岐阜県、静岡県は中部地方です。
はあ、はあ、はあ、
はあ、はあ。また山梨県も中部地方です。
はあ、はあ、はあ。
首都圏は関東地方と山梨県を指したはずです。
はあ、はあ、はあ、はあ。
なので三重県は近畿地方になります。
そうなのか。
そのくくりで言ったらやっぱ兵庫、滋賀、和歌山の同じ並びで三重県があると。
はあ。
三重県は関西なのかとの議論ですが、古代日本では、都の東に関所を設けました。
はあ、はあ、
今風に言うと、首都防衛ラインでしょうか。
今風に言うとそうなるの？
今風なのそれ。福井県の敦賀、岐阜県の関ヶ原、
はあはあ、
三重県の鈴鹿に関所が設けられました。
はあ、はあ、
この関より東を関東。
ほう。
ね、関の東で関東。
え？
その関より西を関西と言います。
三重県に関があるじゃないですか。え？
そうね。
どうなっちゃうの？
鎌倉時代に政治の中心が鎌倉になってからは、鎌倉から東を関東と指すようになりました。
はあ、ははあ、
なので、三重県の一部は関西です。
ほうほうほうほうほう、なるほど。
あ、だから鈴鹿から西は、関西なんだよ。
え、もうわかんないけど、じゃあ、ホネストの住んでるところは？
鈴鹿より北なので。
北？ちょっと待って、北？そのラインは考えていなかった。
どっちだ？四日市？どっちだ？で、ケリーさんも四日市だから。
へ
ぇー。どっちなんだろう。
なるほどね。
でも一部は関西なんですって。
まあでもなんか、納得がいくような答えだな。
広く捉えたら三重県は関西と言えなくもないですね。
言えなくもない。なるほどね。
言えなくもない。
言えなくもない。
でも、 みんなが思い描いてる関西ではないよってことね。
そういうことだな。
明治時代以降、伊勢湾を囲む地域で名古屋を中心に工業が発達し、中京という言葉が生まれます。
ああ、社会の授業みたい。あ、
中京工業地帯の
やつですね。ああ、社会の授業みたい。
あの、四日市喘息のところに
渡す、ね。ああ、テストに出るやつだ。
それ本当にテストに出るやつだ。昭和時代の高度経済成長時代には、四大工業地帯の一つ、中京工業地帯と呼ばれるまでになりました。
おーおー、
うん、この影響か、愛知、岐阜、三重は経済的に結びつきが今も強いですね。うん、東海地方は、東海道が由来です。
はあ、ははあ、
はあ、はあ、関東より西の、三重県。
うん、
愛知県、静岡県が該当し、
うん、
岐阜県は、東山道なので、本当は東海地方ではないのではないかと思います。
はあ、もう、わからなくなってくるね。でも、とりあえずいいです。
あ、しかし、関西と関東の交通として、昔から鈴鹿ルート、はあ、関ヶ原ルートも、どちらもよく利用されて、
うんうん、
愛知、岐阜、三重は、やはり昔から結びつきが強かったのかなと思います。
仲良しだったと。
僕的には静岡県は、遠江は東海地方、駿河、伊豆は関東というイメージがあります。
はあ、ははあ、
結局何が何だか分からなくなりますね。
なってます。なってます。
考えるのがめんどくさくなり、その時、その時で都合のいい使い方をしたらいいのじゃないかなと思いました。
ここまでの説明があってその結論なのか。
ちなみに北陸地方も北陸3県、北陸4県と分けることがありますね。こちらについてはどう思いますか？
どうも思いません。どう思います？も思いません。ケリーさん許してもわからない。わからないよ。
これは、
三重に対して議論するだけのエネルギーを持ち合わせてないよ。
なんか、うん。すいませんでした。なんかね、そうですか。でもなんか、すごい、関東、関西ってそういうことなんだね。関所の東、西っていうことなんだ。勉強になりますね、普通に。
とりあえずまあ、関西に住んだこともないし、ほぼ行ったことがないから、そのリアルな感覚はわからんけども、どこどこは関西じゃないからなっていうのは、
うん、
意外と歴史的にも根深そうなんだな。
まあそうね。
ただのいじりのレベルじゃないんだな。そういうことなんだな。
なんか難しいのはさ、今のこの県境ってさ、昔この近畿とかがついた時の区分よりも広くなってるじゃん。
うん。
わかる、うんうん、昔ってもう少し細切れだったというか、地方地方ごとにもうちょっとこう、県よりも小さい単位で区切りがあ
った、ね。47都道府県よりも、より細かくなってるね。
そうですね。あ、そう。
あったね。
だから、そういうのをもとに多分近畿とかっていう名前がついてるから、今の三重県って考えちゃうと、そこがなんかおかしくなっちゃうんだろうね。
なるほどね。
うん。なんか、そんな感じはしますわ。だからこそなんか北陸とかもさ、なんかわちゃわちゃしてるような気がするし。
なるほどな。なんで三重県ってあんなトンファーみたいな形してんだろうなってずっと思ったけども。
そうね。いや、そうねっていうのもおかしいけど。
なんかあるんだろうな、いろいろな。
なんか。
そう、もっとこう。
ま、ああいう形でこう、くっつくのがいいなって思った人がいるんでしょうね。
まあ僕も小さい頃日本地図パズルよく遊んでたかもな。三重は速攻はめれたからだ。うん。苦手意識はなかったな。三重ここってすぐやってたもんな。
うん、わかりやすいもんね。北海道と同じぐらいわかりやすいからね。うん、私もね。
よくも、ほんと、岐阜、群馬あたりはよくも、わからないって。
岐阜はね、朝顔の葉っぱみたいなんですよね。
ああ、どっちがどっちっていうのをよくやってましたけどもね。うん、三重って凄まじく特徴的な形だから覚えやすかったです。
そうね。ちょっと、探検みたいな感じだね。
あと、四国をよく間違えたんだな。どれがどれっていう。ただ、四国はまだね、こう、サイズがわかるから、こう、まだ行けんでも、その上のもう中国地方がまたわからないって。
そうね、確かにね。広島、岡山あたりね。
広島のピースがなんかよくわかんないけど、関東あたりに落ちてるときに、もう、これはどこあるか、これ広島じゃねえかみたいな、こう。あと、岡山でも同じことが起きる。これどこ？
いや、いいのよ、もうその、日本全国の地図パズルの話、いいのよ、もう。そこで盛り上がるんじゃないよ。
へぇー。そう、記憶ございませんか？
ああ、でもね、もう、 ありがとうございます。こう、細かく教えていただいて、本当に勉強になりましたわ。これは。
もう寝て起きたら忘れてそうですいません。
いや、覚えとけよ、それは。
無理です。無理です。
そして続いて、もう、三重県の話題、いただいております。
いつまで続くんだ、三重の話題は。
三重県民、そんなことあります。ということで。
そんなことあるの？急に来た。びっくりしちゃった。振らないでよ。
これ振ってないのよ。だってこれ、6月27日にいただいたお便りだから、アルノの話まだしてないはずなのよ、多分。
もうなんか自分的には気に入ってるんだよ。あるのとないよもね、こう、すごい気に入ってるんだよ。これ使いやすいなと思って。
いや、やってないかな。やってないと思うけど。はい。
そんなことあるの？とりあえず。
そんなことあるそうですよ。
あるの、あるの。
これ、市川さんからいただきましたね。
一ノ瀬
じゃない。
違うの？なんだよ、もう。
三重県なのでお便りします。
え？うん、はい。
その通りです。
三重県なの？三重県出身なの？三重県在住
なの？三重県出身なのでお便りします。
三重県なの？三重県なのね。
その通りです。
はあ、はあ。
個人的に静岡は食べ物が美味しいので好きですが、うん、天気は確かにわかりません。
うんうん。
タモリが名古屋をディスってても、一つも気にしないくらい、東海三県として一体のアイデンティティは微塵もありません。
お、お。
かといって、関西の仲間にも入れてもらえませんが、いただきました。
なんかもうついていけないけど、何かこう、気持ちのうねりを感じるよ。
そう。なんか、うん。そうね。東海三県にも染まらない何かを感じるね。
なんかこう、感じるよ。気持ちの、うねりを。波を。
でも、これはあれでしょ？僕が三重県は三重県なんです。だからその、どこかの地方に属するとかっていうことじゃないんですよ。三重県の人は多分結構そう思ってますよっていうことに対する応援メッセージでしょ？もっと三重県に興味持って。
持てねえよ。
なんてかな。
もう、ちょっと、三重県のなんかこう、怨念が最近こう、一気に受けすぎてもうパンクしそうだもん。
待って。怨念一つも言ってないから。
もうなんか、30年以上生きてこんなに三重県の怨念こう、一挙に浴びたの初めてだからさ。
これ心外だな。これ三重県の怨念って言われちゃうと、俺もうこれから三重県の話何にもできなくなっちゃうけど。怨念じゃないのよ、別に、これは。
すごいなんかこの。
まあでも怨念か。
ここの1ヶ月、2ヶ月ぐらいのオムニバサイズというか、三重県のこう、うわーっていうとか、こう押し寄せてきてるから。
確かに。そう、だから言ったでしょ？三重県の人って、自分から三重県出身ですをアピールすることないんだって。
うん。
だから、小平さんも今まで、周りに三重県出身の人がいたかもしれないけど、三重県のことをここまで聞かなかったっていうのは、その主張がなかったからなんですよ。ね？
待ってみんな、こう冷静になって、そもそも自分の出身ってそんなにアピールしないっしょ。別に三重県だけじゃないから、それ。
いや、違うじゃん。だってさ、大阪の人はもう方言でアピールするじゃん。いや、今ちょっと語弊があるな、今のは。
すごいなんかヘイトだけ買いそうな発言だな。
やめよう。この話はやめよう。まあそうか、三重県だけじゃないか。
すごい、ギューンって三重県のこう、うわーっていうのこう、やめてくれ、三重県の怨念が入ってくるってなってるよ。
そうか、そうね。まあそれは反省しよう。だから、ちょっと、まだしばらく三重県の話題続くと思うけど、お便りで。
すごいな、でもなんかこう、一体感を、もう僕が受け止めきれない一体感を感じるもんな。なんだろうな、こう。
多分だけど、自分からアピールしない。
かけらじってこういう番組だったのかな、これ、ひょっとして。
違うよ。
実は。
かけらじ、違う。違うのよ。だって、まあ、三重県だけじゃないと思うんだけど、他の県に関しては、どこどこなんですって言った時に、それなりにみんな、ちゃんと位置が分かってる反応してくれると思うのよ。
うん。
わかる？例えば、京都出身です。あ、うん。あ、京都ね、行ったことあるわ。とか、福岡なんですよ。あ、福岡ね。まあ、九州うまいとこいっぱいあるもんな、福岡はね。とか、なんかこう長崎って言ったらハウステンボスね、みたいなのがあるじゃん。うん。ずっと。で、それは、なんか、例えば、小平さん宮城です。今住んでる宮城なんです。あ、牛タンだ、みたいなさ。あるじゃん。伊達政宗ね、みたいな。柏三膳だ、みたいな。
え？
え？
三重県ないの？松坂牛じゃんみたいな。
それがね、
伊勢海老じゃんみたいな。
あの、ピンと来てない人の人口割合が多いのよ、三重県は。
それは自意識過剰だよ。東北もほぼ一緒だよ。
続いてのお題。そうか、自意識過剰か。まあそう言われたらそうだ、う
ん、東北もだいぶみんなこう、6県バラバラに覚えてるからね。
あ、そう。いや、それはそうか。だから僕が、地理好きだから、そこは間違いないけど。
まあ逆にこう、大阪、京都みたいなこう、パワーのある地域が近いっていうのはあるんだろうなと思ってたりはするけどもね。
あ、そう、だから、そうそうそう。
もう東北みんなこう、へちょいからさ。
へちょくないだろ。
揃ってへちょいからさ。あの、関東と北海道に挟まれてるからさ、もう、
あったっけ、東北何があんだっけみたいなのが。いっぱいあるじゃん、いいとこ、東
北。あ、そうそうそう、米しかないっす。そうそうそうそう、みたいな感じなのがさ。
秋田のイメージでも秋田は秋田美人とかやっぱりあるわけじゃないですか。ね。秋田小町。あ、いいですね、みたいな。八郎型ですかみたいなさ。
多分これこう、あれだよね。こう、三重県のとか東北、まあ、秋田県のとかっていう話題で。まあ僕らがそこの出身あたりだからそうなるけども。多分普通に各県こういう話題あるんだろうなって今思っちゃったな。
そうか。二人に共通してない県。例えば、高知県とか。でも高知っつったらもう、ケンちゃんしか思い出さないから。
いや、でもそういうことでしょ？あの、関係ないところはやっぱ分かんないって話になる
から。まあ、ケンちゃんか広末涼子だよね、だから。あとは坂本龍馬か。
すごいな、出てくんじゃん。すごいピンポイントななんか用語、人物だけが出てきたよ。
だからやっぱ四万十川のイメージが強いのよ。この四万十川って言ったらやっぱ広末涼子だし、坂本龍馬だしって、なるからね。
なるほどね。
で、やっぱ愛媛みかんでしょ？だからそういう意味で言うと、岡山とかはちょっと僕薄いかもしれないね、そうなると。
桃太郎。
でも桃太郎があるか。
これもう最終的にこうみんな桃鉄やろうぜって話題に落ち着いてきやすいな。うん、なんか、うん、桃鉄やろうか。
あ、やばいやばい、ボンビー来た、ボンビーみたいな。
なんかね、ちょうどね、教育用を無償化するっていうのがありましたからね。すごいぜ、コナミみたいな話題でね。うん、平和的には解決をしたいな。うんうん。
みんな、頑張って覚えていこう。地理をね、それで。
覚えていこう。うん、三重と言ったら、おにぎり
だから、それはやめよう。おにぎりの桃太郎だけはやめよう。違うの？もう局所的すぎるから。
違うの？
本当に。三重の中でもさらに、こう、北の地方一部しかいないから。
おかしいな、なんか。よく話題に出るの。かけらじでも、ケリちゃん、
それもたるし。かけらじメンバーと、もう俺だけよ、それも。
おかしいな、なんか、よ、この番組出てくるのは、桃太郎のおにぎりがうんだらかんたらみたいな、こう。
ただ、一言だけ言うのは、あそこのおにぎりはマジで美味しいから食べてほしい。
天むすがうんたらかんたらみたいな。
俺天むす大好きだから、あそこの。やばい。はい。ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
続いてのお便りです。最後の斉藤さんからいただきました。
わあ、最後の斉藤さんだ。
二度目のお便りです。
そこは二度目ましてだろうがいい。おい
知らないから。おい、いや、最後の斉藤さん、さっきのお便り知らないから。
流れを崩すな。
流れとか知らないのよ。
その後3度目を出して3度目回してて言わないって流れだろう、おかしいだろう。
知らんのよ、最後の斉藤さんは。今日読んでんだから2度目回してのお便り。
おかしい、流れとしたか。大寿司の流れは合ってるのなんでだ。
配信いつもありがとうございます。
ああ、こちらこそありがとうございます。
いい感じに期間が空いたので、二度目のお便りさせていただきます。
惜しいんだよ、惜しいんだ、反省してこい。
反省させんな、おい。まずは、ホネソさん、ステッカーを送っていただきありがとうございました。いえ、とんでもないです。お礼が遅くなってしまって、ごめんなさい。
真面目だな。
お便りのタイミングを伺っていたら、遅くなってしまいました。ツイッターで送ればよかったと反省していますので、ご容赦ください。
うん。
俺、そんな謝ってもらわなくても全然いいですからね、そんな。
まあなんか、ホネソ怒るからな。
怒んないわ。
俺が寝相っつって
た。なんで返信くれねえんだよって。すげえ嫌なやつじゃん、俺。なんだそれ。そんなキャラでやってないわ。ステッカーはきっちりと車に貼らせていただき、宣伝させてもらってます。
え、あらら。
先日も中学生の甥っ子に、このシールは何？って聞かれて、ポッドキャストなんだけど、面白い二人が面白い話をしてる番組だよって宣伝したところ、ふーんって言われました。
正しいリアクションであった。
いやいや、もうちょっと興味持ちなさいよ。ゲセヌ。僕のアピール力が足りないのでしょうか。最近の子が冷めてるだけなのでしょうか。誰か教えてください。かっこなき。そんな甥っ子はともかく、僕はこれからも拝聴を続けさせてもらいますので、無理のない範囲で続けていただければ嬉しいです。中身のない長ったるい文章失礼しました。 1通目が読まれる頃にまたお便りさせていただきますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですか、最後の斉藤さん、最後の斉藤さんで思い出したんですけど、
はあ、はあ、
この前小江さんバリューミューダやったじゃないですか。
うん。
あの後にちょっと衝撃の事実が発覚しまして、ここでちょっとお伝えをしておきたいなと思います。
はあ、はあ。
なんとですね、乃木坂46斉藤飛鳥さん、
え、
家でバルミューダザレンジ使ってるそうです。
だー、どうしたー、どうした。
ひねるとね、ギターのデューンデューン、
そんなキャラじゃなかっただろう。
あの家電量販店であれ見たとき大爆笑してた飛鳥ちゃんが、
なんでだよ、
まさかの自宅でザ・レンジを使っているというこの衝撃の事実をこの前知りまして、と思いましたけどね。
そう、何のメディア出てるの、報告しなきゃ、彼に報告しなきゃ。なんか、
彼ってもしかしてデザインチームの長のことかな。
ホームページのお問い合わせフォームから書かなきゃ。ザ・レンジ、
どうす、
斉藤飛鳥さんも使ってましたよって。
あ、それはね、でも今斉藤飛鳥さんと浜岡本さんって、浜田雅俊さんの息子さんで、ベーシストのね、岡本図のベーシストの方がいらっしゃるんですけど、その二人がやってる、
はあ、は
ハマスカ放送部っていう番組が夜にあるんですけど、
はあ、はあ、はあ、
そこの番組内ではなく、そのスピンオフみたいな形で、こう本編には載らなかった動画が YouTube に上がってるんですけど、そこで言ってました。
その YouTube をホームページのお問い合わせフォームから送らなきゃ。
ちなみに浜岡本さんも使ってるし、その時ゲストで来てたゲスの極め乙女の休日課長も使ってるらしいです。みんな。
ディアデザインチームの抑えって。
この3人ザレンジ使ってますって。
使ってますって。
すごいよね。あ、使ってる人いるんだって思ったもん。ちょっと。
それもまた凄まじく失礼な話だな。普通にいっぱいいるよ。
いや、いるんだけど、こう、身近で聞かないからさ、あんまり。
身近ではないよ。
いや、ごめん。いや、別に、アスカちゃんが身近とかそういうこと言ってるわけじゃないよ。でもなんかこう、リアルに、いや、僕使ってるんですよっていう話を、どこかで聞いたかっていうと、よくよく考えるといないなと思ってたわけ。トースターはいるんだけど、
まあトースターほどではないよな、レンジはな。
そうだから、レンジってそこまでやっぱり認知度的にはトースターよりもちょっと落ちるのかなと思ってたから、まさかそこで3人使ってますってなると思ってないから、え、あ、そうなんだみたいな。
ですって。
うん、
なんとかじゃ伝えなきゃ。
伝えましょう。じゃあ
喜ぶぞ、彼も喜んでくれるぞ。
うん、
まあただな、バルミューダのレンジのサイズ感的にファミリー層向けではなかった気がすんだよなっていうぐらいかな。レンジにファミリー層ってあんの？ギリギリあるかな、ないかもしれないな。別にな、そんなね、すんげえ大物入れるわけじゃないもんね、みんなでレンジにね。
そうね。
色味とサイズ感と、いや、情熱で選んでください。
お、元気だな今。
うん。
じゃないよ。まあ、その話はね、ちょっと最後の斉藤さんで思い出したって話なんですけど。
斉藤さんの話関係ないじゃないか。
ステッカー、
最後の斉藤さんがもうすっかりアスカ説出ちゃったよ。
ごめん。
どうなってんだこれ。
それはもう俺が悪かった、それは。そういえばみたいな話しちゃったからあれだけど。これ車に貼っていただいたんですって、ステッカー。
もうね、探しに行かなきゃ早く。
え？
もう首都高を走り続けるしかないよ。
見つけられるかな、俺。
アスカちゃんレーダーで。
でも、ごめん。俺仮に車自分乗ってて前の車の人がうちのステッカー貼ってたとしても、
うん、
遠目だと日照機にしか見えない気がするんだよね。
ダメだこりゃー。
うん。ちょっと本当はあのステッカー間違ったなと思ってる今。そうね。なんか、うん、あのデザインちょっと変えた方がいいね本当に。
なんという自虐ネタなのだ。
いやでも車に貼っていただいたり、バイクに貼っていただいたり、もう皆さん結構いろんなところに貼っていただいてる。トラックにもね、貼っていただいたりもしてますから。ありがたい限りですよ、これは本当に。え？
どこに貼るのがいいのかな？
そうね。僕、会社のパソコンに貼ってますね。
マジ？
うん。
大丈夫？会社の備品として怒られない？
いや、剥がせるからいいんだよ、大丈夫だよ。ベタベタになるわけじゃねえんだから。はい。 ありがとうございます。ね、うん、買っていただいて。続いてのお便りです。
はいはい。
レッドバンビさんからいただきました。
まさかの。
3通目かな、これで。
本日で3通目だよ。
多分だけど、
うん。
この数ヶ月で、皆さんが送っていただくお便りのこの頻度が減ったんでしょうね。
うんうん。
それにより、レッドバンビさんの送るお便りがこう、一回に集中してしまうという、この事態になってます。
うんうんうん。
なので、三つ目のレッドバンビさんからのお便り読ませていただきます。
すごいな。
イベントとつぶやかれてたので、思わずということで。
うんうん。
急に暑くなりましたが、お二人とも体調などいかがですか？あ、これ7月にいただいたお便りですね。はい。お体、気をつけてくださいね。
ありがとうございます。
さて、今回お便りしたのは、先日小平さんがツイッターで、イベントについてつぶやかれていたからです。
7月の記憶か、掘り起こせ。うん。
もちろん軽くつぶやいたのだとは承知の上ですが、もしも、もしもイベント等をやることがありましたら、お手伝いを希望したいなと思いました。
わーお。
お二人からしたら、誰だお前って感じでしょうし、自分でもどんな役に立てるんだという思いはありますが、雑用くらいなら、と考えております。
おー、ありがてえ。
きっとお手伝いしたいというリスナーさんは他にもいるんじゃないかなと思います。
うんうん。
決まってもいない人様の番組のイベントのことであれこれ妄想してお便りまで送りつけて申し訳ありません。これからも番組楽しみにしております。無理せずお二人のペースでの配信をこちらも楽しみにしております。
ありがとうございます。
いただきました。ありがとうございます。イベントね。
7月のやつはどっちのこと言ってたんだっけかな。全然覚えてないや。
ゲームなんとかの方？
どっちも考えてたんだよね。
あ、そうだよね。言ってたもんね。
ただ、これが、いつの時期だったか覚えてないや。
うんうんうん。いや、でもなんか、イベントのこと滑ってるなっていうのは僕も見てましたね。
7月ぐらいだからな。
うん。
まあでも、イベントね、やるのか、やらないのか、みたいなこと思いながらね。
まあでも、やりたいっていう思いは結構あるけどね。まあ、それこそゲームなんとかさんは一回やってますけど。
そうね。
ハヤツだってハヤツ主催のイベントってないからさ今まで一回も。
まあハヤツはやるんならな、イベントっつうかオフ会みたいなんだ方向だよなみたいなことをこの当時多分思っててそういうことを書いてたはずなんだよな。
あのだから僕と小平さんが前で喋ってみんなが聞くっていうスタイルではなく飲み会に近い形ってことね。
まあそういうことかな。
イメージ的によ。なんかこう、
うん、
こうリスナーさんと距離を取ってどうのこうのではなく、もうちょっとこうリスナーさんともうちょっと近い感じでこう交流できるようなイベントの方がいいよねっていう意味合いだと捉えたんですけど合ってますか？
うん。あんまりねこうハヤツでこういわゆる公開収録的なのってハヤツ向かないよなってすごい思
うね。向かないね。向かないと思う。
まあイベントっていう単語はそうかもしれないけど、実質はオフ会的なものになるんだろうな、そういうのがいいんだろうな、みたいなこと思ってね。
そうね、それはそう思うね。だから本当は10周年記念の時にタイミングが合えばよかったんですけど、ちょっとまさにコロナに入った時期だったのもあって、結局断念したっていうところもあったんだけど。まあだからいつになるかわかりませんけど、やりたいという思いはありますよ。
まあね。
うん、
ぼやっと思ってると永遠に始まらないしまとまらないんだけどね。
まあまあでも今時期は時期だしっていうのもあるし、まあなかなかね難しいかなっていうところもあるんだけど、いつかはね。
まあでもどうなんだろうな、多分人お手伝いの人をお願いするっていう形には多分ならないと思うんですけどね。
うん、そうね。
その、それこそオフ会みたいな話になるようなイメージだと思うと、うん、言うほど人手は求めないだろうなぁとは思っていてね。
そうなんだよね。公開収録とかになった時に、なんかこう、席のさばきとかさ、入退場とか、チケットのもぎりとか、なんか、そこら辺を考えなきゃいけなくて、どうしても人手があってなるのは、なんとなく、前出たイベントを見ても思うけど、だからその形式じゃなければ、特にね、なんか人数かけてなんかやるっていうわけじゃないから。それであれば、普通にリスナーさんとしてご参加いただいて楽しんでいただきたいなと思いますけどね。
そうですね。
うん。
まあ、まだまだ未定ですからね。
そうね。こう、スタッフ側に回っちゃうと、まあ、それはそれで楽しいかもしれないけど、本当の意味でのそのリスナーとしての立ち位置の面白さはなくなっちゃうかもしれないから。 これ難しいですけど。
うんうん。
はい。いや、でもその気持ちはありがたいですよ。ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、あと一通読んで、今日は最後にしたいと思います。
はーい。
ニジンスキーさんからいただきました。
わーお、最後でここから来ちゃうのか。
件名、乃木会。
出た。出た。最後に重いの来たぞ。
重くないだろ、別に。
来ちゃったよ。
小江さん、ホネストさん、おさむございます。
え、うん、はい。
今、2月頃でしょうか。
残念。
残念ですね。読み
が、外れましたね。
なんと2ヶ月後の9月です。これは。
お便りもらったのが7月です。
はい。7月にいただきましたからね。今は9月ですよ。
うん。
では、全人類が待ち望み、歓喜に酔いしれた乃木坂街の感想ですよ。
どこの世界線にいるんですか、これ。ちょっと待ってください。
え？
そうね。
うん。ん
あ、
ハヤツの世界線でもないね、これはね。
なんだろうな、そういう世界線今までありましたっけ？乗り違えたかな、なんか。ん湘南新宿ラインだったかな。あ、
湘南新宿ラインの話してんじゃねえよ。おい、そっち行かないんだよ。なんか、あ、意外とこれ、あ、原宿止まんないんだじゃないんだよ。おい、
このまま横浜電話まで行けるのみたいな。
横
浜じゃないんだよ。湘南まで行けんのって。
行けない、行かないのよ、これ。
それ乗り換えミスったみたいな話ではなく。
じゃなくです。ニジスキーさんの世界線かもしれないですけど。
なるほど。
はい。さて、私はといえば、4月に始まっていた、新、乃木坂スター誕生を知らぬまま7月を迎えるという低たらくにより、
うん、
大きく出遅れてしまい、5期生の顔と名前が一致するのは半数余りという惨状でした。
うん、
にもかかわらず、今出てきたワードほとんどわかんねえなぁと思ってんじゃないよ、それ。にもかかわらず、ホネストさんが4期の推しが柿田遠藤だという声に、そっちかよつまんねえ、運営系ご主義者め、などとツッコミを入れつつ。
怒られてる、ホネストが怒られてる。ああ、大変バチバチだよ。
5期生の総評を聞きながら記憶を掘り起こし、イメージを膨らませていました。
もう、運営系ご主義者め。
千葉坂とも揶揄された5期ですが、
千
葉出身ですから、千葉推しです。
お
にしても、中西の歌唱力は、幾多なき後、センターに据えたいのは納得です。
ああ、そんなことあるの？
普段運営には、うまいこと言うんじゃないよ。普段運営には懐疑的なんですが、などと、すっかり楽しませてもらいました。
確かに楽しそうだね。
次のアイドル会も楽しみにしています。ではまた、といただきました。ありがとうございます。
なんだ、こう、一部強い言葉がありながらも、ホネストへのエールなんだな、これ。優しいな、ニジンスキーさん、優しいな。あははははは、平和なお便りだったな。
はは。ニジンスキーさんにはぜひ、乃木坂46のいいとこ、聞いてもらいたいですね。我々が出てる回を。
なんだっけ。早川さんが、お休みに入ったからエールを送るよっていう回が僕のスポティファイの中では最近の回に出ていて誰だーってなりました。
早川セイラね。
その番組のことですか？
そうです。お休みになっちゃいますけど、我々があのゲストでね、出演させていただいた回があるんですけど、そこでも語ってますけど、
誰だーってなりました。
ニジンスキーさん聞いてください。ニジンスキーさん違うんです。
二人の会話になったぞ。みんな黙って聞いてましょう。4
期の推しが柿田遠藤だというのは、決して運営迎合主義ではないんですよ。もうそれは、まあ、ニジンスキーさんなら本当は分かっていただいてると思ってますけど、柿遠藤が一番初心者にとっては、入りやすい二人なんです。
おい、どうした？筒井はどうした？おい。
筒井も、もちろんそうなんだよ。筒井あやめも、押したい。僕は押したい。むしろ4期はほとんど押したい。
ほとんど押したい。
ほとんど押したいのよ。一人一人押したいんだけど。
せめて全員押したいにしてあげてくれ。なんでちょっと省くんだよ。
ごめん。いや、全員押したいのよ。いや、まあ、ほとんどっていうのは、一部を除いてということではなく、その一人一人のほぼ全てを押したいんだけど。
なるほど。
押したいんだけど、ここで早通で僕が仮にね、いや、ヤクボはすごいよっていう話を仮にしたとして、誰がわかりますかって話なんですよ。
誰もわからないわ、もともと。
ヤクボは面白い子なんだが、あの子は。
もう
本当に。
何そのキャラクター。
いや、遠藤桜の子、ことが大好きなヤクボミオっていうメンバーがいて、ヤクボちゃんはね、いい意味でも、なんだろうな、乃木坂のこと めちゃめちゃ大好きな上に、かつての乃木坂メンバーの感じがない子なんだよね。
感じがない子。
なんか、別に悪い意味で、乃木坂っぽくないなって言ってるわけではなくて、なんて言うんだろう。こう、まとう雰囲気が、なんかね、どっちかっていうとファンに近いんだよ。
ファンに近い。
まあ、もちろんファンなんだけど。
ファンなんだけど。
ヤクボ自体がやっぱり乃木坂のファンなんだけど。っていう話して誰がついてこれんねん、おい。
大丈夫だよ。もともと、ほぼついていけなかったかのがここにいますから。
ってのあって、やっぱり、なんだ、一番押し出されてる人をまず言った方がいいんだろうなってんで、柿遠藤って言ってる。まあもちろん柿さんも遠藤さんも本当に好きだっていうのはありますけど。
なんか最近こう、柿遠藤ってよく聞くけども、
うん。
たまに、野菜かな果物かなって思う時あるよね。
豆とかね。柿とかね。
うん。
まあまあまあ、うんうん。確かにね。
うん。
でもやっぱ5期は5期でやっぱりいい子たちいっぱい揃ってましてね。っていうので、一人一人、こう、運営が押してない子を上げることももちろんできるんですけど、そこはやっぱハヤツーの精神に乗っ取り言ってないだけですから。そこは汲み取ってよ。
汲み取ってよ。汲み取ってよ。
乃木坂好きな人は汲み取ってよ。
配慮が足らんぞ、ニジンスキーさんということが。
配慮が足らん
と。そういうことでございます。
配慮は足らんと言ってないけど、乃木坂のことはもっと語れるんですけど、語る番組ではないなと思って自粛してるんですよ、はやつでは。
自粛ですって。ホネスト自粛活動ですって。
そらそうですよ。
活動自粛ですって。
いつかどこかね、もうぜひ、うん、いいですよ。その、本当にもう一回出していただけるんだったら、ちょっと、乃木坂46のいいとこさんにもう一回出させていただいて、今の推しを一人一人喋るっていうのもいいですよ。この子はどこがいいのかっていう話をね、もう20本であげてもう延々としますけど、その場合。
ですって、テッドさんですって。また、多分テッドさんが聞いてないと思うのであれなんですけども、うん、すいませんでした。本当にすいませんでした。
まあでも、ハヤツではそれが求められてないっていうのは分かってるんでね。やりませんけど。
なんだか、はい、ホネストは引っ込みじゃんみたいですよ。
うん。違うんだよな。リアルに本当に乃木坂聞かないっていうお便りいっぱい来るから凹んでるだけなんだよ。はい。まあだからニジンスキーさんの待ち望んでますって言っていただいてるのは本当は嬉しいんですよ、僕もね。
うん、はい。いじりとマジの境目で揺らいでおります。
はい。まあそんなわけで、まあ乃木坂聞かないですっていうお便りも実のところ嬉しいと感じていますので、ぜひ皆さんからね、お便り募集しておりますよ。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは、ハイリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆様からのメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハイリモン通信簿、エピソード178は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。